こちら思想誌です。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っております。今日はですね、思想市長の福本正三さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
思想誌と言いますとね、
はい、
もう全国でも今割と逆に有名になったら違いますか。
そうですね、あの読めない書けない、
はいはい、
どんな町だろうとこんないうことで、
ま
あ、あの特に漢字が難しいということで、はい、僕の皆さんに今ぜひ読んでいただいて、
はいはい、坂田にとってね穴ぐりしではありませんという、
そうですね。ちょうどあの獅子戸城さんの獅子と、はい、あわ米あわ冷えのあわで思想をと読むというね、はい、
でも、兵庫県でいうと場所は、姫路の、
あの姫路からまあ約1時間ですが、はい、まあ、兵庫県で言いますと中西部にしまして、鳥取県境、はい、それから岡山県境の、はい、ちょうどそういうところの位置ですね。
うん、私はあの思想って聞くと森林王国っていう、
まあ、森林王国、まあ、いわゆる森林が我が町の面積の9割を占めておりまして、
はい、
面積がですね淡路島より少し広い、
はい、
から琵琶湖よりちょっと狭い、まあ、そんなイメージで県下では2番目の大きな面積を持つ町、
はい、あ、私はおそうめんのイメージが実は、なんか流しそうめんがあるっていうのと、それとすごくあの私にとって意外だったんですけど、あの手延べそうめん、揖保乃糸を一番たくさん作ってるのは思想市内だと。
そうですね、はい、あの揖保乃糸はね、どうしても隣の辰野市というイメージがあるんですが、あの揖保が流域全体で作ってるんですが、その先ほどおっしゃったように約7割の生産を思想市がしております。
7割も、
はい、
そんなにたくさん作って
ますね。へ、
まあ清流千種川の、その、まあ、一番源流源も思想ですからね。そうですね、うん、
勘兵衛さん、
勘兵衛さん、はい、黒田勘兵衛さん、
ね、姫路からね、初めてあの大名になって思想一軍を秀吉からもらって2万石とい う、ここから九州行くわけですよね。
まあ一昨年ね、田辺先生おさやめました、
はい、いやもう本当に
勘兵衛飛躍の地ということ で、
はい、
で姫路市からその時にその目薬の木を思想市にプレゼントがありましたね、
はい、
市長と一緒に植樹させていただいて、
はい、そんなご縁がありましたか。
おかげであのすぐすぐ育っておりますんで、
ね、そうですか、はい、ちょっとね、あの姫路の三幸通りには思想のアンテナショップも、
はい、来ていなしそうということで、
はい、
リアル感をしておりまして、
でまあそういう意味じゃ歴史的なそういう文化の遺産というのもあった
りあります。それからね、栄温泉がありますね。
ああ、
よい温泉ってね、はい、あれは栄温
泉、よい温泉じゃなくてよい温泉
初め聞いた時にふざけた名前まだ違うんで、与えるいう字と暗いいう地名ですね、
はい、あ、あ、
国道あれ29号線、
そうです、29号線がちょっと入ったところにね、
よい温泉、
い
い温泉、
岩神社まで行かない手前のところ、
なんかその、国道筋からあの温泉行く途中に耶馬渓の青の洞門みたいな良いの洞門いうね、あ、こう昔のトンネルが残って、
あれなんか、あれはね手掘りでね、
はい、
手掘りで咲いたということで、まあ、あの県の百景にも入ってますけども、
はい、
そのちょっと奥に今おっしゃるあの良い温泉の非常に良い温泉があります、
じゃあそのトンネル見に行って、
あの洞門はもっとね、あの発信するといいと思いますね、
規模としては多分大きいんですか、でも手掘りですもんね、
手掘りで、ね、2つあるんですけども、1つ置いて間空いて非常に風景とマッチして、揖保川の清流と非常に、まあ、あの風景としてはいい、
そうですね、
ところですね。
もともとは山崎町と一宮町と芳賀町と千種町、はい、この4町が合わさって
思想市になった
と。思想市っていうことでね、もともとある。
その川沿いのね、道を遡ると、あの引原ダムの御釣りのとこ通って、はい、若狭へ出るという南北の稲葉街道ですわ。でそこへ山崎断層が横にずれた谷に、はい、東西、これ今あの中国自動車道だから、やっぱり山崎の土地はね、南北と東西のもう昔から交通の要所ですね、
あ、いろんな文化も集まってきたわけですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
今その思想市に住んでいる方々、人口というのはどれくらいなんですか。
実はですね、ついこの間まで4万人だったんですけど、
はい、
まああのまあ、住民用の関係なんですけども、うん、1月末で4万人を切ったんですね。
は
い、いよいよ3万人台に張ったということで、はい、うん、まあ、先日私もあの市長として、はい、人口減少の非常事態宣言を市民に発信して、まあ、そういうことの現実を共通課題にして、うん、これから一緒にみんな町を作りましょうという発信をさせて、うん、まあ、残念ながら今4万人を切ったという状況ですね。
やはり先ほどのお話でもやっぱり、林業という、はい、これが一番の思想市では、
そうですね、
産業としては、はい、
もう買ってから、うん、まあ9割が森ですから、はい、林業、製材業とかいうのが、うん、まあ、非常に盛んで、はい、まあ、それが主な産業として栄えてきました。はい、特に今日では県下 の、 木材の取扱量が、はい、まあ、まあ、5割半分以上超えておるという状況で、まあ、俗に言う林業で栄えてきた町と、こういうことだと。
なるほどね。まあ、でもそれを逆に、まあ、生かしながらやはり地域創生ということではやっぱり
そうですね、
取り組んでいかなければならない。
はい、まあ、地域創生、それこそ市民や住んでる皆さんとしてこれぐらい町を人口減少に果敢に挑戦していかないかんと。でそのテーマをですね、
はい、
森ということのキーワードにして、森から始まる地域創生と題して、はい、まあ、先ほど出ておりましたように、そのきれいな水やとか、うん、あるいは歴史や文化や自然や、それぞれ森から派生されたのが影響がいいと、うん、もちろん経済もそうですが、
はい、
そういうことで森から始まる地域創生というテーマで、これから町を作っていきたいと、うん、こう思っております。
今、癒しを求めている方ね、多い中で、森林セラピーも思想しに行けば。うん、そうそうそう、はい、
基地ができて、
いや、この6月にグランドオープンしますんで、はい、いわゆる森の癒しを人にということで、うん、ぜひ多くの方に来ていただきたい。
これどの辺にできるんですか？
2箇所あるんですが、
はい、
1つは先ほど先生おっしゃった国道29号線があります芳賀町の御髄赤鞘渓谷というところなんですが、それが1箇所と、
はい、
だから山崎の方に国見の森公園という県立の公園があるんですが、
はい、
その中国道からすぐですけども、その2カ所をセラピーロードして整備していこうと。
あ、
まあ、特に御髄渓谷あるいは御髄赤鞘というところについては、はい、千年杉という言われがあるんですが、今まあ仙台杉というんですけども、
はい、
非常にまあそれをシンボルにしながら、その森の中での癒しを体験していただこうと、こんなことを考えております。
しかもそのうちのセラピーロードのうちの一つが、はい、森林鉄道の、うん、まあ、奇跡というんでしょうかね、
はいはい、
ということで、
あれ結局あれ芳賀 の森林をの材木をこう運ぶためのレール、
はい、
敷かれてるところなんですね。
うん、かつて木材を山から伐採して運ぶに、うん、まあ、まあ、トロッコではないですけど、そういう奇跡寄贈が残っておったという、今はちょっとないんですけども、そういったところも一つの夢としてですね、
はい、
森林鉄道的なものを復元できないか、あるいは歴史や文化を残せないかというのは、これはね、経済界の皆さんや地域の皆さんがぜひということだったんで、
はい、
今回その地域創生の中に枠組み入れて、はい、研究して、ぜひ我々の夢を残していきたい。
こんな三上さん絶対行きたいでしょ。
そうですよ、もう、ね、
これ全国にそのセラピー基地って設けられてるけど、兵庫県ではここだけですからね、
はい、もう兵庫県では初めてで、
ねね、ね、その中で、まあ、いろんなもう本当にこう森の癒しっていうのもありますし、そこに、ね、かつてそこにあったという森林鉄道の、うん、かつての姿をまた呼び起こすというような、ね、
ね、
取り組みも組み合わさって、うん、いろいろな角度から楽しめそうですよ ね、
そういう意味ではそういう町の魅力、市の魅力という発信はもうどんどんどんどんこれは大いにできることだと思うんですが、
はい、
実際にそこに、まあ、今の人口減対策ということでは、はい、やはり、都市から、まあ、ぜひ思想へというような呼びかけも、うん、また対策も講じられていらっしゃる。
そうですね、残念なことに空き家が、まあ、どんどん増えておる状況なんです。うん、
はい、
で空き家をうまく活用できないかということで、うん、いろいろ、まあ、仕掛けをしておるんですが、 そのうちの一つにまずお試し住宅みたいなことで、うん、しばらく住んでください、はい、まあすでに各地でやってることもあるんですが、まあ特に家族であるいは単身でも住んでいただいて、まあぜひ定住にしないでいっていきたいと、まあそんな仕掛けもやっていこうと思ったんです。
うん、これタタラのなんかこういうあの遺跡みたいなも残ってますね。
このセラピーの基地の周辺にも残っておりますし、まあ先生ご存知かもわかりませんが、ちょうど国道429でちょっと横軸で、はいはい、旧一宮町の北部から千種へ流れる、あるいは阿波倉、岡山へ行く、あのロードがあるんですが、あの辺りは、たたらがね、特に千種はたたらの里ですから。
たたらの里ですよね。
じゃあ、お試し移住でね、しばらく移り住まれた間に、ちょっとそういうふうに、市の中を探索して、こんなところがあるんだって発見していただきたいですね。
本当、そこにもし、働く場所があればなおのこと。
そうですね、まあ、基本的にはやっぱ働く場所というのは非常に重要なポイントなんですが、まあ、その一つにですね、今兵庫県がまあ最終的にこの下旬に決定をしていただく予定になったんですが、森林大学の誘致がまあほぼ決定をしておりまして、いわゆる林業の町として、あるいは森を守っていかんなんという、あれ時代へつないでいく、まあ、後継者の不足が非常にまあ現実的に現れております。そういう意味で山に入っていただく方、あるいは森を守ろうと、そういう意味でのコンセプトで大学をということで県が、
阪神間では川西市がね、日本一の里山いうて手入れをしてますから、交流されたら面白いんじゃないですかね。
そうですね、それも私もよく聞いておりまして、あそこもう里山整備、当然人志も里山整備に手をかけておる、特にイノシシや鹿が、やっぱりいろいろ田んぼや畑を荒らすということで、里山を整備することによってそういうものの歯止めになれへんかないこともある
よね。そうしたらそういうことをやってられる人が泊まりに来るとかね。
そうですね、
だって姫路から小1時間で行けるという、そういう距離だっていう感覚をね、頭の中に描くとですね、十分動ける。
そこ本当に管理者やったら、中国自動車道でそのまま行けますよ。
そうですね、はい、山今朝もですね、思想を出させていただいて、大体ここ1時間15分ほどで来るんです。決して遠い距離ではないんですね、中国道を使えば。
十分も通勤にも行けますし、観光という面では1時間ちょっと車に乗って、で、ね、自然がいっぱいのところに行ったら、わー来たっていう実感も湧きますし、ね、ちょうどいい距離ですね。
いろんな行政でね、取り組みをされている中で、例えばその住民に対して、こんな取り組みしてますよという、ちょっとこう、
まあ、1点目はね、まあ、県下でもないんですけども、唯一鉄道が通ってない町でありまして、公共交通というのは、いわゆるバスなんですね、でバスが唯一の頼みでありまして、まあ、高齢化になって、なかなか病院買い物行けないという状況で、車の運転もいろんな課題がありますんで、昨年11月から市内の全地域にバスが入るようなシステムを構築したんです。でしかもどこへでも自分の目的の行けるところには、定額でということで200円でそのバスで利用してもらおうということで、一つはまあそういうことで公共のバスの確保ができたということが、それは市民の皆さんのその利便性もさることながら、前向きな姿勢につながると、元気につながると、これがそんな思いが一つなんです。でもう一つは先ほど申し上げた通り、この姫神戸へ来るについても、中国道あるいは川西もそうですが、そのバスも通っておりますし、あるいは車で行かれる方についても、山崎インターのすぐ下にパーク&ライドということで、駐車場等々整備して、そこに止めていただいて通勤していただく、あるいは買い物にここへ行っていただく、まあ、そんなことも仕掛けとしてやっておりますけど、まあ、そのことがひょっとして市民の元気につながっていたり、活力につながると思って
ます。いざ住んだはいいけれど、その動きがね、どうしてもこう取れなくなってしまうと難しいんですが、そういうそのサポートがあると、もう足の心配は全くない。
そうですね、うん、高速の入り口までは車で行って、そこからは高速バスに乗り換えて勤務地まで行ってというようなことね。
森林山やったら本当あの阪神間はね、例えば伊丹市は山ないんですよ、尼崎市も、そういうとことこうね、
うん、補い合う形で、
うんうん、タイアップしたらよくこっちは人口がありますからね。
そうですね。
まあ、ぜひね、
うん。そうですね。僕はでもあの思想に住んでた人に聞きましたけど、はい、あの鼻毛が伸びんようになったって
、あ、の人がね。あ、ということは何を示しているかというと、
空気がそれだけ
綺麗だと。確かにそうですね。
うん、鼻毛の伸び方が違う。びっくりしたっていう話をされてましたけれども、
だけどあの本当播磨の国の風土記なんかによると、うん、
はい、
やっぱり播州のもうルーツというか、ね、一宮、
はい、
岩神社、岩の狼いうのがね、うん、
はい、
だからやっぱりそういうとこをこうちょっと、うん、もう訪ねてみるというのはね、はい、都市部の人にとってはものすごいまた面白いと思いますけどね。
ロマンもあって自然もあふれて、
うんうん、いや、あの先生おっしゃったように播磨の国風土記の一節にですね、
はい、
我が町ある、うん、今一宮の岩神社をおっしゃった、その隣に丹羽田神社というところがあるんですが、
はいはい、
そこはいわゆる日本酒発祥の地と言われる、
あ、
その風土記の文献の一節にあるんですね。
そうですか、
はい、神戸市灘区とも交流ができます。
そうですね、お酒つながりでね、まあ、
古代ですから、はい、まあ、いわゆるドブログなんですが、いわゆるお酒としての発祥のルーツがあるということで、はい、
あ、
市内にも醸造所がありますし、そういったこともこれから町おこしの一つにしたいと。
いい米があって、うん、いいお水があって、
はい、
ということですもんね。
そうそうそうそう、何でしたっけね、あのお酒、
あのお酒
2つ並んでるんです、赤黒、うん、
あ、そう、思想でですか、
うんうん、
あの山陽杯さんとおいまつですね。
そうそうそう、おいまつ、
じゃあ美味しいお酒もね、うん、そこで醸されて、うん、さらになんか美味しいものもね、山の幸といいましょうか、思想牛もありますし、
そうそうそう、
はい、
ね、今日あのちょっとパンフレットをお持ちいただいてるところにもね、楽しそうってこれ、
そう、楽しそうっていうのとかけてあって、
美味しそうっていうのがあるね、
そうですね、美味しそう、楽しそうっていうのと思想とかけてあります。
いい名前ですね。
そうですね、
本当ですね、思想ってね、だから清流、川の清流もありますから、川魚も、
あの川は夏はね、鮎が有名ですから、
はい、
味では全国一位になったことはあります
ね、はい、これからの時期楽しみですね。
ね、大郷川、それから千種川ありますもんね。
はい、そう、アマゴ、あとはあの農家の方を訪ねた時に自然薯が美味しいのが取れるって言って、
アマゴもよく取れます。
アマゴも今ちょうど3月1日から、
ああいうアマゴね、
はい。自然薯吸ってね、そうそう、おご飯にかけて、アマゴはその場でね、炭火で焼いて、ね、
道の駅のあのハガで食べたんかな、笹、
はい、
うどんいうのが、
はい、
あの香りがな
んて、あれはね、うん、それこそ氷ノ山という山の笹うどんで、それをうまく手うどんになされてましてね、
ちょっとね、あの淡い緑色してるんですよ、美味しいですよ。
なんか笹の香りってちょっとこう甘みを感じますし、
うん、健康にもいいということで、ね、あのぜひまた食べてみてください。
今日そしてね、スタジオの中に実はいくつか、
はいはいはい、
おやつをですね、持ってきてくださってまして、これは、あ、書いてありません、ね、読めますか、難読地名、ふにゃら市はどこでしょうかということがね、パッケージにプリントもされていて、ちゃんと市の PR にもつながっております。
これ、播磨一宮の揚げかき餅。
はい、じゃあちょっと頂戴します。はい、あ、では開けてみましょうか、せっかくですので。
このもち米は市内産 100% ですから。
はい、じ
ゃーん。
あ、もう。
あとね、かりんとうもね、
いただきます。
これメイプルタウンって、これ、ハガっていうのがメイプルタウンっていうんで、
ね、そうです、あの、メイプルロードとかね、
カエデの街、
うん、
今、揚げかけ餅をいただいております、ハリナイツミ。ふるさとの味、
もう素朴ですね、
うん、
こういうのが一番秋が来ない、
そうですね、うん、もうこれ今しゃべって3人とも食べてしまいました、すいません、もう市長にしゃべっていただくしかない
ので、これからの春の季節、うん、まあ、桜が咲いたりまた菖蒲が咲いたりって、はい、
ね、あの四季折々それぞれ、うん、あの花や四蓮と、ね、桜、はい、だから特に5月はあの千年富士という富士が町並みでありますし、はい、その後花菖蒲園、
うん、
それまた秋になりますと紅葉
もありますし、紅葉山がね、あの八幡さんの、
うん、そうです、すぐ裏山にありますし、
とにかくもうあの氷ノ山が控えてますから、
はい、
あれ夏山なんか、
え、 今年6月5日にオープンする予定しているんですが、うん、特に兵庫線はあの兵庫県下で最高峰ですから、はい、宍粟市側からも十分登って、昨年からいろいろあの体験ツアーも含めてやってますんでね、あの姫路発のバスも用意したいと思ってますんで、毎週の土日にそういったことも仕掛けをしていきたいと思いますんで、
はい、これが6月から11月まで毎週末、はい、土曜日曜、はい、姫路発着でね運行されると
予定だと。
で特に今年は8月11日山の日、
そうでした、
はい、今年初めて設けられた、
はい、
月曜日ですよね、あれ。
いや、水曜日、
水曜日、
今年は水曜日でしたかね。はい、はい、
またあの氷ノ山サミットということで近隣の町と連携しながらやりますんで、また、うん、
はい、わかりました、読めない町、書けない町、でも記憶に残る町思想ということでね、
はい、
ぜひこの深呼吸の旅っていう、この深は森という字が当てられていて、本当にあの、ね、森林王国ならではの町ということです ね、
はい、ね、ぜひ山の日にもいらしてください、はい、木曜日でした、8月11日失礼しました、
はいはい、ということで今朝は思想市長の福本昭三さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
こちらこそ
ありがとうございました。